23時を過ぎた都内某所。地下へ続く階段を降りて扉を開けると、そこは洗練された大人たちが集まる社交場。エグゼクティブがここでしか語らない人生のストーリー。今夜はどんな会話が聞こえてくるでしょうか。エグゼクティブナイトキャスト。
こんばんは。エグゼクティブナイトキャストへようこそ。 MC の春菜々美です。今回もオンライン収録でお送りしています。前回に引き続き来てくださっているゲストの方にお話を伺っていくんですが、働き方について何か現状を変えたいとか、何か動き出したいと思っている人に刺激になるようなお話かなと思うので、ぜひですね、今回も聞いていただきたいなと思います。さて、今回もお話を伺うのは、大手企業で勤務しながら社外で仲間作りを積極的に行う錦義則さんです。
こんばんは、錦です。本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、錦さん。ということでですね、はい、今回も引き続きお話伺っていきたいんですけれども、
はい、
前回錦さんは大手企業に勤務しながら社外でも積極的にいろんな人との関わりを持っていて、そういうところに集まったりすると、はい、同じ価値観の人たち同士が集まってすごく盛り上がるみたいな、なんかそういったようなお話があったかと思うんですが、
はい、そうですね、これまでの社会人経験を通して思うことなんですけども、
はい、
やはりこの人の仕事のパフォーマンスっていうのは本当に環境に左右されるなと思ってまして、それが何から来るかというと、やはり同じ価値観を持ってるかどうかということになると思うんですね。
はい、
で、私も過去に参加したセミナーとかでは、ものによってはもう部屋に入った途端にすごいエネルギーを感じるセミナーとかがあってですね、それは本当に10年以上前ですけども、もう衝撃を受けた記憶が未だ残ってますね。
はい、それはやはりこう同じ価値観の人たち同士が集まってるからこそ、なんかみんなこう仲間感というか、それがあってこうエネルギーが高まっているっていうことなんですかね。
そうだと思いますね。もう本当に何て言うんでしょうね、感じるというものなんで説明も本当に難しいんですけれども、もうあれはエネルギーが、はい、エネルギーがもうすごくてですね、
はい、
なんかすごい前に突き進む感というのが、本当に心に残ってますね。
はい、
実際、ね、その価値観が同じ価値観でいくというのは重要というのは、当然、多くの人は分かってるところとは思いますし、私の今の会社でもですね、思いを共有しながら仕事しようということも実際言われてますけれども、
はい、
なかなか実際にはですね、そういった思いが共有できているのかどうかというのは、なかなかクエスチョンマークかなと思ってます。はい、
本当の意味でできているのかどうかはわからないっていうところですよね。
そうですね、はい。
その点、このアントレプレナーの方たち、すごく価値観を共にこう、はい、ようなものを持っていて、うまく回っているっていうことですかね。
そうですね、そこはその、会社の規模も違うというところから、機動力という点でも差が出てくるのは、やむを得ないところもあるとは思いますけども、アントレプレナーの方にとったらですね、そのビジネスそのものはもう自分自身のビジネスということなので、
はい、
同じ人間を集めて、すぐに動けると言いますか、そういう環境を作れると。で、一方で、大手企業の人にとってはですね、それそのものは自分自身のビジネスではないというところもあるので、結局その人のビジネスのお手伝いをしているというところで、そこに同じ価値観の人間を集めてくるというのが、難しいというのが実態かなと思いますね。100人、1000人、1000人規模を人を取るというところで、同じ価値観の人間だけというのは、本当に現実的には難しいと思いますね。
なるほど。それを聞くと、はい、まあ、大手企業にもいろいろと大変なところが多いんだなっていうふうに感じたんですけども、じゃあ大手企業で、はい、勤務している方はどうすればいいんですか？
まあ、実際の現状を考えるとですね、まあ、もしそこに勤務されている方が、まあ、新たにチャレンジする準備ですとか、そういった気持ちがあるのであれば、そこを飛び出していくというのが、まあ、選択肢かなと思ってますね。まあ、そうでなければなかなか難しいと思います。はい。
じゃあもう外の世界の人とこう積極的に関わりを持っていくっていうことですね。
そうですね。まあ、実際、ね、今のいろんな大きな企業もですね、多くの挑戦はしていると思いますけれども、はい、まあ、ちょっと厳しい言い方をすれば、実はこの問題というのは今起こったわけではなくて、本当に昔からある問題で、昔から変革を求められているということだと思いますね。で、本当に古い本が家にもあるんですが、30年ほど前の本を見てもですね、内容だけ見るともう今のこと言ってるんじゃないかと思うような内容で、
変われてないわけですね。
なかなか変われてないと思いますね。はい。まあ、私も実際いろんな取り組みを各社いろいろしてるっていうのはまあ知ってますので、まあ少しずつ変化は来てると思いますけれども、まあそれでもまだまあ微々たるものかなというふうに思いますね。はい。
大手企業が安定的だって言われてた時代もちょっと今では昔のことになってしまいましたけれども、
はい、そうですね。
いろんな選択肢があっていいっていうことですかね。
そうですね。どんどんやはりそこは仕事の選ぶ考え方っていうのはまあ変わってきてると思いますし、まあ、その安定という前提もまあ何十年も前と比べるとも変わってきてますんで、今はその自分がまあ大きくまあ決まったレールで進むのか、あるいは自分自身で何か新たにレールを作るかというのがまあ、重要な選択肢かなと思いますね。
自分自身でどういうレールを敷いて自分がどこに行きたいかっていうのをちゃんとこう自分で考えることも大切になってくるわけですよね。
そうですね。はい。
まあ、それではやっぱり大手企業ではイノベーションはなかなか生まれにくいっていうことですかね。
そうですね。これまでお話ししてきました通り、現状の取り組みだけではやはりなかなか何も生まれにくいと思いますね。うん、現状の、まあ、組織から、まあ、切り離した組織で考える、あるいは、まあ、外からの力が、まあ、必要になると思いますし、まあ、実際いくつかの会社はそういったことで取り組みをしていると思いますね。例えばどこかのベンチャー企業を買収するとかですね、
はい、
まあ、そういった、まあ、社外から、まあ、人を取ってくるとかいうのもそうですし、うん、そういう外の力を使ってやっているというのはできていますね。で、あと、まあ、大切なのはその後にせっかくできたことをですね、その後のそういったカルチャーが根付くことだと思いますが、まあ、これがなかなか、まあ、難しいところだと思いますね。はい。つい最近そのシンガポールから帰ってきまして、
はい、
まあ、いろんな人に、まあ、帰国するという挨拶をしてきた中で、まあ、一人のシンガポール人からもちょっと連絡があってですね、
はい、
ちょうどその人は、まあ、パナソニックから出資も受けてるという人だったんですけども、私が社外と交流することが好きだということも、まあ、知ってのことだと思いますけども、まあ、ある組織とですね、まあ、つなげようとしてくれたんですね。で、まあ、こういうところ知ってるから、まあ、ぜひ紹介したいと言ってくれて、まあ、その時もまた久しぶりに私もちょっとエキサイトしまして、まあ、本当にこういう感覚が大事だなというふうに思いましたね。はい。なかなかやはり、まあ、こういうことをしなさいと言われたことだけをやってる限りにおいては、なかなかやはり日常の業務ではエキサイトすることがなくてですね、やはりなんて言うんでしょうね、ゼロから1が生まれるようなその可能性を感じるときに、もう本当にエキサイトすると思いますね。
何かそこでシンガポール人の方から連絡いただいて、つないでいただくことによって何か新しいことが生まれそうだなっていうワクワク感があったんですね。はい、
そうですね。はい。 本当にそういうことだと思いますね。本当に、はい、まあ、最初にお話した人が人のつながりがまた次のつながりを生むという話ですけども、うん、
あ、
こちらからそうですね、うん、何か依頼をせず しなくてもそういうことを、まあ、する人が、まあ、たくさんいるということですね。はい、
はい、やっぱり自分がワクワクしてこれをもう積極的に主体的にやりたいって思うことで、まあ、それがあの推進力となっていろいろ物事が進んでいくみたいなことがありますもんね。なんかやらされてるとかって思っちゃうと、はい、なかなか進んでいく力も出てこないっていうのは、
ね、そうなんですよね。はい、そうですね。まあ、七海さんはそういったエキサイトする世界にいらっしゃるんだと思いますけれども、なかなかそういう機会がない人には本当にそういう機会がなくてですね、でもまあ見えない世界だと思いますね、そういう世界は。
やはり主体的にやりたいこととかを見つけて、まあ、自分が道を作ってそちらに
向
かって進んでいけるっていう、
はい、
この感覚が、はい、あの持つっていうのはね、あのすごく物事を進めていく上で大事だなっていうふうにも私も感じましたけれども、入社当時はやっぱりでもワクワク感とかもあるわけですよね。
そうですね、まあ、今思い出すとやはり入社式とかではですね、まあ、これから社会人としてやっていくということもあってですね、まあ、本当に希望にあふれてというか、まあ、そういった気持ちで、臨んでいますけれども、まあ、やはりいろんな、まあ、現実的にはなかなかやりたいことができないという現実を、まあ、経験していくとですね、やはり結局はそのやらなければいけないことをやるというところに落ち着いてしまうというところだと思うんですね。あの小さい時にはなんか大きな夢を持っていたけれども、それがどんどん夢を語らなくなっていくというような、はい、話もありますけども、まあ、本当それは寂しい限りで、いつまでもなんかその可能性を信じて、まあ、生きていきたいなと思いますね。はい、
なるほど、そうですね。やっぱりそういう新しい人と会ったりとか、何かこう新しいことを取り入れることによって、あのワクワク感も高まってくるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
最近の錦さんが会って楽しいなと思える方はどんな方ですか？
そうですね、まあ、2種類のまたこういう人がいると感じてるんですが、
はい、
まあ、特にこのコロナ禍でも感じることなんですけども、まあ、本当に人に会いたいんだと考えている、まあ、ポジティブな人ですね、
うんうん、
まあ、シンガポールに行った時もシンガポール人の人からですね、
はい、
何か集まる機会を作ってほしいとかっていうのを、まあ、積極的に僕にメッセージを送ってくる人もいてですね、
はい、
なんか本当になんか人と会うことに飢えてるんだなというふうに感じましたね。はい。で、もう一つはですね、まあ、本当に貢献をしたいと思っている人も結構いるなと思ってまして、まあ、それが無償でもそれをやりたいと思っている人が多いなと思いますね。何か私もいろいろ相談すると、はい、まあ、こんなビジネスをしたいと言っている人がいるっていうのを相談すると、
はい、
あ、すぐに手伝いますよと言ってくれる人が結構いたりしまして、なんて言うんでしょうね、なんかそういう人に会いたがっている人と、あともう無償でも貢献したいと思っている人、こういう人が本当に世の中にいっぱいいるなというのを、なんて言うんでしょう、すごく感じましたね。
うーん、そうですね、まあ、こういう方たちに会うと自分もポジティブな気分になれそうですもん ね。
はい、
そうですね。ということで今回もお話伺ってきましたけれども、ちょっと今回のキーワードエキサイトということでですね、
はい、
まあ、ワクワクした気持ちを持ちながら仕事することってすごく大事だなっていうふうに私も感じましたが、あの次回もですね、はい、ちょっとこの続き錦さんにまだお話伺っていきたいので、また次回も来ていただいてもいいですか？
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エグゼクティブナイトキャスト、
ということで改めて今回も錦義則さんにお話を伺ってきました。いや本当に世の中働き方もいろいろ多様化してますけれども、自分で、どちらの道に進みたいかとか自分で道を作って進んでいくっていうのはますますこれからの時代求められていくなって思いますし、やっぱりそれってワクワク感を伴うもので、自分も本当に楽しく充実してやっていけることだと思うので、結構大変なこともたくさんありそうですけれども、なんかそういう働き方とか生き方っていうのは素敵だなっていうふうに感じました。ありがとうございました。さてここでキャリースタジオからのお知らせがあります。キャリースタジオでは企業様のポッドキャスト番組の制作を承っています。あなたのそして会社のオリジナル番組を配信してファンや顧客業界に向けてアピールしませんか。訪問型の収録でオフィスがあっという間にスタジオに、ラジオ放送に比べ価格もお手軽にスタートが可能です。もっと詳しく知りたいという方は番組の紹介文にある URL よりアクセスをお願いいたします。次回も引き続き錦さんにお話を伺っていければと思います。ぜひお楽しみに。それではおやすみなさい。